注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
どうも、南です。
南くんは肩書きがない。
まあ、
今や。肩書きって。
なんかこう。
そうですね。まあ、何も今やってないですから
ね。仕事して
ご商売は、あんまり明かすスタイルじゃない。
会社員の。
まあ、会社員で。
今、ひとしきり愚痴を聞いてたのに、こいつ。
ああ、そう。
いや、ちょっと、この8月はちょっと、相打つが出るぐらい、ちょっと、パワハラ的な
パワハラ
までいかないんですけど。
ああ、そう、職場で。
パワハラまでいかないんですけど。ま
あ、兵庫県知事みたいな人がいた。
そんな、あんなのがいたらやばいと思うけど。
ちょっと自分の心にいろいろ来るものがあったんで。
へえ。
ちょっと、なんか、仕事の時もちょっと打つ気味だったり、
ああそう、
休みもちょっと外出たらもう家に ずっとその後いるような感じで、
へ
40代でしょ、
40代です。
あれだわ、うんと、厄年だわ、厄年、
あそういうそういうあれです
ね、41から3
まで、まあそうだけどさ、
あと厄、
あと厄
で、あれなんですよ、1歳年取って44になったら、うん、4が2つ並んでるのも良くないといううちの近所の神社で言われて、で44から49までは厳しいよっていう話してて、うん、もっと40代全部苦しいじゃんと思って、うん、
ってそのじいさんの方がよっぽど苦しいに決まってんじゃねえか
接客業とかね、もうそういうお店とかで働いてる人とかで、
うん、
まあ例えばじゃあ独身男性とかに、ね、あれしてもいいけどさ、
はい、
ほぼそういう人があれだと思うよ、南さんみたいな境遇にいる人ってむちゃくちゃ多いと思うよ、
う
ん、そんな気しない、なんか
どういうこと、
いや、はい、虐げられてる、一番虐げられる人種なんよ、はっきり言って 4,50 代男性で、
うん、
あのサービス業をやってますみたいな人なんて、
うんうん、
悩みしかないでしょもう、
あそう、
それでそんなにそう
考えたこともない、
本当、俺もう俺それ南さんに言われた時に何にも違和感なく聞いてたもん俺、こういう人めちゃくちゃ多いだろうと思いながら全くな、そのレアなケースではない、まあ、
役職についてないとかそういうことで、役職じゃないからとか、
まあそうしたこともちょっと関係あるのかもしれないけど、もうそもそも接客業、サービス業に従事するだけでも、
うん、
やはり今本当に大変
な、ね、
あれだと思うな、
接客とか、うん、もう本当に
だからね、しかも20代とかならまだこれからのなんかこう希望みたいなのがあるかもしれないけど、うん、一番しんどい年代だよね、そういうおじさんとか
の、こう配膳とかもある、うん、あの人が少ないからやるんですけれど、うん、まあ、20代も行ってないような子もいますけれど、うん、その子と同じような仕事もしてたりする時もあったりするので、
うん、
でその子ができてないとやっぱちょっとイライラもしたりとか、でも言ったらパワハラになるしとか、
う
ん、なんかいろいろとこうモヤモヤすることもありますし、うん、あとあれなんですよ、本当に個人的にもついてなくて、あの前回ここで撮った時に、うん、帰る時に自転車が本当に粉砕したんですよ、
粉砕した、
あのなんかあの後輪が、うん、の軸が折れちゃって、
自然に
、で自転車持ってったら、うん、なんかいや、これはもう2、3万かかりますね、って言われて。1年前に4、
い
や、1年前に4万近くのやつ買ったのに。
え、いいやつだ。
結局、いいやつ買っても1年でダメなんだったら仕方ない、安いの買おうと思ったら。
9800円のに
して。今ないです、
9800円。
今安くても1万7000円ぐらい。
インフレで自転車が高くなった。
で、多分、でもそれでも身長に合わせたら2万前、半ばぐらいの買った方がいいですよっつって、でお世話になってるところだったんでそれ買ったりとか、で 3月にあとプロジェクターを直したんですよ、
うん、
でプロジェクターで見てたらなんか違和感あるなと思って、うん、たらあの鏡に反射してすごくあの近くであの100インチで見れるモデルなんですけれど、うん、その鏡がなんかぼやけてんですよね、
うん、
で買ってであの直してもらって4ヶ月でこれはまずないだろうっていう話で、
1年間の品質保証があるよ、
いや修理に関しては2ヶ月です、
あそうなんだ、
だからもうそれで今 LG 会社 LG なんですけれど、 LG とすごい揉めてて、この1ヶ月間ずっと連絡取り合ってて、
2ヶ月しかないって短いね、随分
なんか前2年かかってこういう状態になって直してるのに、帰ってきて3ヶ月4ヶ月
そうなん
か、
買ったのが2ヶ月じゃない
21年
の。ああ、じゃあもう結構ガタが来てんだかもね、うん、
で延長保証で11万かかったやつが延長保証入れてもらって、うん、あれなんですよ、 60% 持ってもらって、うん、あれ4万か5万ぐらいで分割で今払ってるんですけれど、うん、払ってる最中まだ3ヶ月ぐらいしか経ってないのにこういう状況になるのがまずおかしいっていう、
うん、そうだね、確かに。
で LG に連絡したら 20% オフで修理しますよとか言い始めたから、うん、ふざけんなっていう話でも、う
ん、ずっとも
う
最初の修理がなってなかったんじゃないか、うん、
それで今揉めてる最中で、うん、それでも心折りますし。
なるほど。
自転車粉砕したってでもどういうこと、何乗っててってこと
か、まあ、南君がでかすぎるんだわ。
あと俺があれなんですよ、うん、月あれ Google の移動マップで自転車の距離見ると、うん、あの月400何十キロって乗ってるんで、
うん、でもないね市内で最高クラスに乗ってるだろうね。
昨日もだってあれですよ、新潟大学のブックオフ行って、うん、あとあれです、うん、そこから東 の、うん、あのイオンの
めちゃくちゃ暑かったのに。
でもそれとさ、もう粉砕以前にさ、パンクがしょっちゅう起こるとか、
パンクもやりますし、うん、タイヤ交換は多分4ヶ月に1遍ぐらいは
や
ってます
、うん、やっぱ
消耗が激しすぎる
だわ。
え、自転車馴染みのがあるの、行きつけの自転車
あのスーパームサシの中にあのサイクルセンターが一番あの修理が安いんですよ。
あ、そうなんだ。でもスーパームサシまで関係ないんですよ。
太いね。
結構壊れてもそこまで引きずりますよ。
しみじみ思うけど、
こんな太いタイヤのビーチ走るみたいなやつ、うん、
あれはあれですよ、うん、逆にタイヤが高くて消耗も激しいんですよ。ちょっと乗るとのはいいんですけど、
う
ん、
そっか。
自転車って近所に一軒必要だよね、本当に。そういう時つくづく思うわ。
本当に家の前にもあるんですよ。
うん、あ、そうなの。
だけれど、なんか、まあ、スポーツ系のチャリの、
うん、あ、そういうのあるけどね、そういうとこね。
直してはくれるんですけど、うん、なんか申し訳ないな
と。ああ、なるほど。
自転車っていざって時困るよなと思ってね、トラブルがあると。
そうだね。うん、
まあまあ、新潟大学のあたりで一回壊れて、うん、そこまで引きずったことありますからね。
うん、まあまあ、そう。まあ、そういう時もあるよね。
そういうことが、
まあ、
大変。
もう去年に比べて今年はそこまで、
はい、
暑い日は、
暑いのは全然暑くないよ、う
ん、まあ、うん、先週すぐめちゃくちゃ急に暑くなったでしょ。
そうそうそう、
台風の
気がして電源所で暑かったけどね。
だけど33度ぐらいまでだったもんね。
そうそうそうそう、
今年なんかこっちはおかしいんだなと思って、
うんうん、去年なんかだってさ、シルバーウィークぐらいまで30度超え当たり前になったからね、
うん、
9月の、
まあ、台風来なければそんな大変じゃなかった、
うんうん、全然過ごしやすい。
そう、うん、佐藤さんは調子はどうですか、
うん、
佐藤さん、ま
あちょっと忙しくてあれでした、本当に。いろんなことが、
取り次ぎ問題はもう大丈夫ですか。
いや全然ダメ、もうだからそれはなしでやるしかないです。1年経ったんですけどね。
あ、うん、もうそんな経った
経ったよ、
去
年、昨日悲しみつでをやってる最中に事件に見舞われてって感じ。
もう時間の感覚がおかしい年取ったせいで。
でももう諦めムードの時にやっぱりいろいろ取材の話とか、本になんか本インタビューして本に掲載とか、
うん、
まあ、そうしたことがちょこちょこ起こったり、なんだかんだとイベントも今年入ってから割と活発にしだしたんで、
はあ、
なんだかんだトータルで北書店の歴史で考えてもかなり活発な1年だなって、今年はね、うん、店がそうなると、うん、一方でそういうことが起こるというか。
なるほど。
本の雑誌で連載が始まるんですよ。
お、素晴らしいじゃないですか。すごいじゃないですか。
ありがたいことにね、
うんうん、
お金云々じゃないこう名誉なことだなと。
あれですよ、ね、半端な文筆家でもなかなか書けない。
西村健人さんとかね、
うん、
もう
すごいですよ。
では
日記、それはすごい。
そう、本の雑誌で日記連載をさせていただけるので
、お、
うん、ありがたいことはないという感じでね。今ただだからなんていうの、来月からなんですよ、
はいはいはい、
9月発売から、うん、で9月発売をつまり1ヶ月前に入稿してるわけでしょ、
うん、
まあ、8月の前半に、
うんうん、
まあ、期日までに書いてるわけで、うん、そこからさらに1ヶ月遡って、
うん、
要は7月から8月までの1ヶ月を書いて、うん、8月頭に収めてるわけで、うん、で初掲載されるのが来月も間もなくですけど、
うんうんうん、
その時にはすでに僕2本目ももう入稿してるんですよ、ね、
うんうんうん、
だから面白いですよね、そういう連載サイクルの中に身を投じることが初めてなんで、なんか新鮮だなと思ってね。だから9月なんか全然まだもう2ヶ月も前のことが出るわけだから、うん、だからそれはもう 単発の原稿っていうのは今まで何度も、ね、頼まれたことあったけど、連載っていうのは初めてだから、面白いですよね、この連載。
そうですね。
なんか、だからファミレス映画館始めてからというものの、はい、やっぱり、いろんな映画見るのが、もう語る前提で見るっていうと、やっぱり見方が変わってきたのもあったじゃないですか。
そう、俺はまあ、語る前提じゃなくも見るから。う
ん
う
ん、まあまあ、小泉さんそう、まあ、ね、そんな話したことあるけど、トラさんをだらだら見るってことはよくあっても、この後喋ろうっていうあれ、喋るってあれでトラさんを見ると、またいろいろな細かいところに目が行ったりとかあるんですけど。
なるほど。
これも日記連載やると、うん、ちょっとしたことが、何より小ネタになってくる
とか。なるほど、なるほど。使えるぞみたいな。
使えるぞっていうか、うん、なんか、なんつうの、これは良くも悪くもなんだけど、全部ネタ化しちゃ、
ね、
しっちゃうかな、これからっていうのは。なんかね、ちょっと思ったりとか。この間だから、その、あまりにも忙しくて、イベント準備とかでわちゃわちゃしてて、うん、12時またいなんですよ、帰る時まで。それで、まあ、疲れたけど、これで明日またうまくいきそうだな、みたいな、はい、なんとなくこう、解放された気分で、バンダイ橋を歩いて帰ったのね、バスももうないから。だから、まあちょっと、風が涼しくて、もう、うん、なんつうの、蒸し暑さもなくて、なんとなく、空気は気持ちいいし、うん、気持ち的にもちょっと落ち着いたから、うん、あ、なんか気持ちいいなと思いながら、バンダイ橋歩いてたわけよ。うん、もうだから12時過ぎたくらいよ。うん、そしたら、バンダイ橋のふもとあたりに、うん、女の人3人ぐらいいて、うん、こっちを見てるわけね。
うん、
まあ、なんかさ、まあ、わかるわけじゃん。明らかに見てるわけで。で、うん、俺がもう橋渡り終えそうかなって時に、つかつかつかって寄ってきて、
うん、
要は、駅南のあたりによくいる、あの、宗教の勧誘系の、あのさ、12時またいだ時にさ、うん、暗がりの、うん、あんな人も通ってないところに、うん、女3人で。
え、何歳ぐらい？
いや、俺に話しかけてきたのは多分若い人で、周りにいた人がちょっと、ね、年配っぽかったけど、女3人組。もう、その、無粋なことするんじゃないよっていうかさ、もう、
うん、酔っ払いを引っ掛けようとしてるのかな。
知らないけど、12時過ぎてあんな人通りがないところで、うん、ああいう用事で寄ってくるって、しかも、うん、俺のこの解放されて気持ちのいいこの万代橋の夜の散歩を何台なしにしてくれてんのみたいなことも含めて、もう、あーって俺言っちゃったのね。うん、あーっつって、
うん。
いいですも言わないで、あーっつったらすいませんって。俺がならず者みたいだろ
うなり声で撃退した。
もう、うん、もういろんな思いを込めて、あーで、もう、うん、散っていったんだけど、さすがに怖いと思うわ。俺も相当ドス聞かせたから、
その。なるほど。
でも、やっぱりあいつらが悪いと思って、俺も戻ってもう一回文句言ってやろうかなと思ったんだけど、うん、お前らね、それやるなとは言わねえけど、このシチュエーションで何してんだっていう、もうそんな時間にやっちゃダメだろっていうのは、本当に許せねえなと思って、
うんうん。俺もでも似たようなことで、うん、うちの職場、イオンの近くなんで、うん、イオンのところに自転車を置かせてもらってるんですよ。
うんうん、
で、10時半過ぎた時に、自転車置き場行ったらいきなり声かけられてきて、うん、宗教関係の、話されたから。
統一教会かな。
いや、なんか新聞持ってて。
あ、創価学会だ。
富士がどうのこうのみたいな、なんかどこだろう、その時に、いや宗教を入るのも勝手ですけれど、うん、こんな蜘蛛の巣張るような感じで勧誘したところのあなたたちの、うん、なんで俺らが信じなきゃいけないんですかっつって、
うんうん、
明るい時にちゃんと、うん、オファーして話を聞くような感じでやらないと、あんたたちがどんだけ素晴らしいところにいても信じられないよっつって、うんうん、帰ってくださいっつって、
いやでもどんな状況でも信じないし、
いやいや
聞きたくない、
いやそうですよ、その言い方は聞くよね、
あきり、まあね、
そう、そんなにいいもんなら、そんな裏書くようなやり方しなくたって大丈夫でしょって話だから。でもさ、この間もさ、
目を覚ませっていい、
これ言い出すきりないんだけどさ、話しんでさ帰って、もう家すぐそこなんだけど、はい、なんとなくもう喉カラカラだったから、ちょっと一呼吸入れたくて、
はい、
ハラシンでガリガリ君を買って店のハラシンの入り口でガリガリ君食べてたのね、
うん、
まあ、これ食べ終わったら家帰ろうと思って、
うんうん、
整えて家帰ろうと思って、多分ガリガリ君食ってたら、それも12時過ぎてるんだよ、うん、今お時間ありますかって言ってきて、もう条件反射的に、いやもうないです、全然ガリガリ君一人で食ってるやつが時間ないわけないんだよって言ってあるんだけど、まあね、うん、ないですって言って、あ、わかりました、
これから気持ちに余裕があったらからかったりしたいけどね、
お食事でもとか言うわけ、う
ん、で、食事おごってくれんの、
うん、でもそのね、
うん、
いやその子がちょっといい感じなのも例えば分かんないかもしれないけど、うん、ちょっとなんかちょっとくた さびれた感じの女の子で、あ、まあ、で俺がね、いや時間ないです、ごめんなさい、人頼んでごめんなさいっつったら、わかりましたっつってパーってはけたのね。はけたら、その原神の駐車場内に、うん、こいつが迎え来てもらってるから分かるじゃん、うんうん、ここでどっか車の鍵行ったら、車の鍵から男2人が出てきて、そこで俺の目の前でもう合流してるわけって言ってから、俺は何しようとしてるわけみたいな。
そこのガストに連れてくつもりなのかな。
だって、だからその人が言うお食事も、うん、そこぐらいしかないんだけど、でも10人過ぎてからもう多分閉店営業してるん
だよね。そうだよね。夜中今、
どこで飯食うつもりなんだよ。ね、その車に乗って俺はどこに積んでいくんだ
ろう。何ごちそうしてくれるのかすごい気になる。
あれもだから多分宗教だろうね。そうしたことだと思う。だああいう
の吉野家とかかな。
今ね、決してこれはレアなケースじゃなくて、ああ今後も多分こういう目にはしょっちゅう会う気がするんだよね。
ああ、俺は会わないな。それで歩かないから。
前住んでたアパートの前、あの、手前にいた人がそういう関係の人で、うんうん、あの、時間ありますかとかずっと聞かれてたから、家の前に木刀置いたら来なくな
った。物騒な、物騒な感じ。物騒した。
いや、そう
ね。あれは結構聞いたなと思って。
なんか、そんなこと言ったら俺も話しかけてもらいたくなってきたわ。なんかもう根掘り葉掘り聞きたいもんね。
本当だよね。いろいろ聞きたくなるよね。
うん。今日は何人に声かけて、何人話聞いてもらいましたかとか。
それもでも小泉さんの佐賀だよ、それ。仕事だからさ。
まあね。
で俺もこの信濃川で、あーって一言で怒鳴っちゃったことも、うん、あ連載の名前が信濃川日記なんですよ。
あ、
うん、だからもうまさに信濃川日記だな、
ね、これ。本当だ、万
代橋。こういうのもなんかネタになっちゃうなとか、うん、ちょっとそれかうんざりとした気持ちで家に帰った感じで、ね、
はい。
そういう、そんなサイト。
何年これやってんですかとかね、親には怒られないですかとか、あ、2世ですかみたいな。
まあ、宗教に関してはいろいろと、うん、あと配送をやってたからいろんな話はあるんですけど、ちょっと長くなるんで今日はやめときましょ
う。そうだね。じゃあ、教祖誕生かなんかやると
か。そうです。
ああいうのってさ、全部一緒くたで、自分の人生振り返ると何度かあるじゃん。やっぱ駅前とか、
うん、あるある
過去でそうよね。
うん、
ああいう人だって全部一緒じゃなくて別、うん、全然違うのかな。
うん、いろいろでしょう。
いろいろなんだ。うん、なんだかんだ出元は一緒なんかなとか。
まあでもね、俺ん時はもう真光がむちゃくちゃ流行ってて、うん、あの、まあ東京に住んでた時に、手飾りされたよ。猪木が入ってた。
あ、
まあ最後ですけど、中学校の頃一番仲良かったやつは、俺になんか変な宗教入ろうぜって言ったやつが一番仲良かった。
う
ん、
それは何でなんだ、
なんか
家がそうだった
んだ。いや、なんかそいつ自身が、なんか、うん、なんか、あの檀家かなんかにもともといて、うん、そういうのに宗教味があったみたい で、うん、でそういう宗教のやつ呼んでここに入らないかって言ったやつをふざけんなっつってそこから仲良くなって、うん、で29歳の時に喧嘩してあのあもう15年会ってないっていう。
ああ、なんかね、西新宿にね占い師がいて、毎日俺新宿に昔住んでてさ、うん、散歩コースで顔合わせて話すようになって、うん、漫画好きだとかつって、うん、殺し屋市が面白いとか言って、うんうんうん、したらなんかね、なんだっけな、立正厚生会かなんかで、うん、ですごい祭りがあってそれはものすごいんだっつって誘われたけど、うん、いやいいっすっつってそんな強くも誘わなくて感じのいい人だった、
うん、でもなんかさ、ああいう人らのアプローチの仕方って面白いよね。そうやって個別にこう、うん、人に凸するみたいな。だって、言ったら別に客商売と似たようなもんで、お客さんを獲得したいわけでしょ。
うん、
俺がじゃあ人を待ち伏せして本売るかって言ったら絶対そんなわけないんだからさ、うんうん、もうちょっとああいう人らもやり方ってもんがあろうにって
思う
ん
だけど、
ね、面白いなって思って、ああいう数いるそういう勧誘する人々を一堂に閉じ込めてコミュニケーションを取らせたいね。どういう人
なんだ。俺ね、モルモン教のお兄さんとも仲良くなったことある。外人の
新潟で。
うん、新潟でバンダイのねマンションまでついてっちゃって、ね、何回も誘われていってね、親にすげえ心配された。当時斉藤由紀がモルモン教で、ね、俺ファンだったから、ああ斉藤由紀のだって。斉藤由紀は広告塔としてちょっと役に立った。まあ、
一番話なんです
か。あ、浪人の時だよね。高3か予備校の時。
まだ地元に
離れる前
の話で。
なので、まあ、新人がそもそもないからね。
うん、
何言われても、うん、結局、馬の耳に念仏で俺には何も通らない。
こんな話するとさ、
うん、
ここで、 ちょろっと言っただけでさ、うん、全員が何かしらのエピソード持っててさ。
そうだね。俺も
どれだけ短い。
今、わーって急に蘇ってきたもん。
まあ、新潟はそういう宗教関係が多いんで。
そうなんだ。
今、うん、あの、東京に続いて、何年か前までは2位とか言われてましたよ。
本当？
大阪的には。
あのね、友達の最近付き合いのないあの人、思い、わかる？宗教2世でね。
あ、そうなんですか。
そう、大変なんだよ。そう。名前を言うとちょっと問題が生じるので
。まあ、とにかく信じてもらうのは個人のあれなんで、全然そこは否定しないですけれど、勧誘の仕方はもう少し考えてくれ
る。逆に遠ざけてると思うわ。もうちょっとカジュアルにそういうのに入るっていうのは、俺は別にそんな悪いと思わないんだけど、あれされると逆に遠ざけちゃうわね、気味悪くて。
そうですね。
まあちょっと長くなってしまいましたね。20分もこんな話でしたわ。
いや、だから、
じゃあちょっと本題は、
ね。こっちの方が多分ね、今日面白くない
だ
ろ
う。そうだね。まあ映画が、まあでもね、あの今日は、たけしの、ザトウイチと、たけし
と。
じゃあザトウイチから行きましょう。はい、ザトウイチ面白かったよ。
はい、まあ、いや、まあ、面白かった
です、ね。まあ良かったですよ。
あれは劇場で最初、金ソイで見て、すげえ、こんなの当時、あの、なんでしょう、その時代劇使ったこんなのって、なんか挑戦してても失敗してたのが多かったんですけれど、割とこんな成功した例は初なんじゃないかと思うぐらい。
まあでもね、その前に黄昏聖兵っていうむちゃくちゃ成功したやつが。
黄昏聖兵も、あの、ドラヘータも面白かったんですけれど、ここまでポップじゃなかったじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。だから、そう、俺もね、
最初。戦闘派の時代劇はね、
まあ、予告で、とか、テレビ CM とかで、タップダンスしてるとこがバンバン流れて、これはないわって思ってね、見に行かなかったんだよ。そしたらね、そんで、まあ、その後レンタルで見て、むちゃくちゃ面白いって思って、なんちゃって時代劇だと思って、避けたのが大失敗。
個人的には多分エンターテインメントによったたけしさんの映画の中では一番うまくいってる気がすると思って、見やすいですし、
面白いからね。何しろその、あの盾がね、むちゃくちゃいいよね。
そうだね、まずそれがあるね。
ババッてもう、本当に
ザ・トウイチってもともとそういうあれなの、居合抜きな人、居合抜きなの？
そうそうそうそう。
勝新の頃。
もともとでも小説かなんかですよね。
下田アカンだね。
あ、そう。
で、
全然読んでないし、
いや、ザトイチは1しか見てない、勝新の。
その後に、香取慎吾がファイナルって買って、やったじゃないですか。
知らない、そうなの。
あれは、ザトイチの、原作の持ってる家族が、もうこれで終わりにしてくれっつってファイナルになったっていう、香取慎吾とか勝手にファイナルにしたわけじゃなくて、原作者がファイナルにしてほしいって言って、の割にその後パチンコとかには出てましたけれど、映像的に誰かを使ってやるのはこれで最後っていうので、
あ、そうなんだ、じゃあもうザトイチは作られないんだ。
まあそのあれが変わることはあるかもしれないですけど、今のところさ、原作の家族はそう言ってるらしいです。でもあれですよね、このザトウイチは音楽も変わりましたよね。
そうそうそうそう、
鈴木圭一さんになって、
なんかね、そこがちょっとね、なんかちょっと違和感があるのが、まあ一と、兄弟、親皆殺しにされた兄弟と、あと浅野忠信の、その3つのエピソードがじゅんぐりじゅんぐり語られてって、だんだん重なっていくじゃん、でその兄弟がさ、てんてんてんてん三味線弾いてる時も音楽がべったりかかっててさでもね、映画って音楽をべっとり貼るのってやっぱ場面に結構自信がない時なんだよね。だからその三味線の音だけじゃちょっと持たないって思って貼っつけたのかなって思って、ちょっと残念な使い方してるわって思って。
でももう何度も見てるんですよ、理由は好きで、でも今回改めて気づいたのは、切ってるところのやつもちょっと音楽っぽく連続して切ると音楽に聞こえるっていうのとか、
まあ、それはそうなんだけど、だって三味線弾いてんだよ、そこにさ別の音楽を BGM かけるっていうのはおかしいじゃん。そういうとことは別の話だよ、場面として。だからちょっと持たないなって思ってそう言ってると思うんだけど、 そこはポジティブな使い方じゃん。
いやでも今回見てみてこんなにその、 あの例えば賭けをするときに、うん、あのお金をバンっていう音とかもあれリズミカルにやってますよね、うん、ちゃんとあれもあの考えてやってたりとか、うん、ちょっとずれてるようなところでもちゃんと音、うん、あのこうつながってるような感じになってて、うん、あこういうところ考えててやってたんだっていうのとか、うん、あの雨降って雨の音と合わせてあのタップもちゃんと、うん、あの音が合ってるっていうか、うん、多少やっぱずれてるところがあるんですけれど、うん、なんか総合的にまとめてるんだなっていうのとか、うん、
タップのところでね気持ち悪いのが兄弟がタップし始めてモーニングで、ね、子供時代と大人にニューニュー変わる
っていう そこもそうなんですけれど、うんお姉ちゃんが顔が楽しくないんですよ、うん、踊ってる姿がもう踊ることに真剣になりすぎてちょっと鬼の形相みたいな感じで映画館で見てる時からもう怖いなと思って
俺はもう姿の変わりようが気持ち悪い
って、
う
ん、いやでもあそこはなんかたけしさんが言ってたのはやっぱあの、うん出てもらったんだから、うん、あの主役として一応この後あとあの子たちはやっぱ不幸なところしか出てないから、うん、せめてここだけで救ってあげようみたいな感じで、
う
ん
まあ、そうだけどモーフィングにしなくた
ってそうそうあの踊ってて 上の俯瞰の画面になってこうなるんだったら、うん、俯瞰にして戻せばいいのに、うん、わざわざモーフィングに
でもね、タケシはねやっぱそういう特合成をすごいしたがるんだよ毎回なんかあんまうまくいってない
でもあれはあれで当時は違和感ありましたけど、うん、今見るとちょっと面白いなと思って
気持ち悪いよ
いやいやそこよりはやっぱお姉ちゃんの鬼の形相して踊ってるのが
それはしょうがない
横の高さんとかすごい 枝豆さんとか笑いながら踊ってるのに、うん、なんでこの人こんな怒ってるんだろうと思って
そうだね
あれまた大慶優子さんだってねあのたけし映画でフィーチャーされてた、
はいうんあ、まああとあれですよね、はい、あのバイオレンスなところは多くありますけれど、うん、基本的にはあの背中をバーバーって切ってるだけで、うん、そんなどうして死ぬのっていうような切り方だったり、うん
でも血がブーって出て本当に切れてる感が、うん、あのそこはねちゃんと合成とか CG がうまく出て
あれはなんか当時たけしさんが思うゲーム感覚みたいな感じで人を殺すっていうところに、うん、あの考えて作ったっていうのをなんかメイキングで聞きました、
まあ、その割にね帰り道があんまりなかったりね、うん、部屋が綺麗だったりするんだけど
居合が基本なくて本当に数秒で切るっていうような、うん、最後の戦いですら本当に、うん、浅野忠信がこう切ったら勝てるんだっていうのは妄想の中ではちょっと長めに撮ってましたけれど、うん、本当にもう一瞬ズバーって切って終わるっていう感じとかは、うん、ああそこはちょっと
まあでもね、うん、これまでずっとたけしが描いてた暴力のと同じ文脈じゃん瞬間的に瞬発力でパッってなんかさ、うん、あの目を箸で刺すとかさ、
うん、あと
実際あれ盲目ではなかったんだっけ
それなんだよね
あれさ
そうだから
本来はどうなんですか活字とかなん
ていや絶対盲目、うん
多分でも最後 あのセリフで締めたかったんじゃないですか、
うん、でもね見えてたら前提が全部崩れるからそれはちょっとってすごい、う
ん、なんか見えないふりして、うん、盲目のふりしてたのって他にも何かあったよね何かでも俺読んだか見たかした記憶があるけど、ね、
盲目のふりだとしたら、うん、そんな見ててる人間よりも鼻が利くとか耳が利くっていうのも成立しなくなるじゃん、うんうんうん
何かの修行を課してみたいな感じで、
うん、
しかも目を開けたら何人っていうとも、ねうんまあ、あれもあったよね日本人じゃないのかなな
んか目がね、うん、眼球が変な金色みたいに、うん、
変に
スリラーのマイケル・ジャクソンみたいな色、
うん、変に見えすぎる人間だったっていうので、うん、目を閉じてるぐらいがちょうどよかったっていうような、うん、これでも見てて思い出したのが当時あれですよあの、FM ポートであの、うん三浦淳さんと安西はじめさんの TR2 っていうラジオが、うん、あの
それはポートじゃなくて
県とか ケントが
FM 新潟だった
でしたっけ、うん、なんかそれで流れてて、うん、で放題天国マイク水野のコーナーっていうコーナーがあって、うん、日本映画ですけどたけしさんのザトウイチの放題を考えてくださいっていうので、うん、その前に金髪のストリップの話してたんで、うん、パツキンタップショーっていうのをメールで送ったら読まれたのがすごい思い出して、うん、
が採用された
しかもあれなんですよね、うん、その2週間前に三浦淳さんのサイン会が NEXT21 であって、うん、でラジオ聞いてたんで、うん、ラジオネーム考えてくださいって言ったら、うん、もういい加減に佐渡島時って言われて、その名前で送ったら、うん、あ、この人サイン会に来た人だっていうのも言われて、なんかそういうのすごい思い出したっていう。グッズはもらえなかったですけど、うん、
ネクストで宮城に
来てました。
99年
だよ、ね、99、いや2000年だった
とか。ああ、じゃあまあ
俺も行ったな。
俺も行った気がするそれそうあったあって、そんなことが、
それも思い出しましたし、うん、まあでも本当このザトウイチ、うん、年に1回くらい見てんじゃないかなっていう。
そう、俺は2回目。
バランス的に言うと本当に大きなことが起き、まあ切ったりはしますけれど、うん、本当に事件が動くのがやっぱり1時間ぐらいかけるんですよね、うん、で1時間目のその鳥羽での殺しから大きく動くっていうか、う
ん、
ね、
全員虐殺してたじゃん、うん、なんかさ、お金をさ博打で稼ぎに行ってたとしたら、うん、ちょっと意味がわからない、
うん、まあ、あんなにタカさんがなんでこのアンマさんをなんかかばってるのかもちょっとよくわかんないところもありますけど、うん、ま
あ、ちょっと意味わかんないとこちょいちょいあるんだよ、うんうん、
でもタカさんがいいんですよね。
タカさんすごい良かったね、うん、かなるタカ、
自分も目つぶってチンチロやってみようとすると、うん、最初は入ってなかったとか、うん、足打ったりとか、うん、ああいうのをなんかすごい、ちょっと、もしコメディ的で。
なんかさ、居酒屋の江本明と、うん、が、結局、おじいちゃんが、うん、悪の棟梁だったじゃん。うん、だけど、うん、あんな勤勉に居酒屋経営してたら、
うんうん、何の隠れ身になったんだろうか、
ね。もう、うん、それで十分、うん、暮らしていけるし、悪事する必要、うん、悪事で稼いだんだったらあんなことする必要ないし、うん、なんであんな真面目に経営してんだ、しかも火殺してね。
でもなんか、
なんだっけ、異名なんだったっけ、なんか、
口なしの、
口縄の、口縄だっけ、
なんかそんな感じです、
口縄のなんとか、うん、で、ね、あ、これファックス、あ、なんか、最後まで、まあでもあの人エモヤンだってことはもう声でバレバレだった
じゃん。そうだね、最初からね、うん、
そこは説明されないままだけどさ、うんうん、
でも昔の忍者って隠れるために、うん、何でしたっけ、普通の職業をやって、うん、結局上から指令が来るまでそれでずっと働いて、うん、結局命令来なくてそのまま、うん、起業化してったっていう話があるんで、うんうんうん、
まあでも忍者じゃなくて盗賊だよ、うん、
いやでも忍者部隊みたいな動きしてたじゃないです
か。忍者部隊を組織してるのかって。
でもさ、うん、完全に盗賊として、まあ、財産をさ、うん、猫次持ってってみんなで分けて暮らしてたわけだから、
位置を襲う時の5回ぐらい連続のバク転しながら一瞬でやられるのと打てるよそれ意味あんのってぐらい。
いや、そこはエンドで、ね、あとやっぱ海外を意識した作りなんだろうなっていう、うん、
まあそうそうそう、
そうだね、うん、
あれと一緒だよね、前回の
カンブラザーズとか、
ベネチア映画祭だっけ、うん、で、うん、なんとか賞、
金熊賞だかなんかそういうやつ、銀熊賞だかで、
ね、文楽と一緒で忍者もそういう意味で使ってるようなところがあるのかな、まあ、
文楽はすごく残念な、
うん、でもこれほどそれ、うん、日本の文化コマ回したりとか、うん、一人芸だったりとか、
うん、
ああいうことを分かりやすく楽しく見せられるっていうのは、うんうん、もうこれが俺の中で最高傑作になっちゃったかな。
まあ、江戸時代にタップダンスがあったって誤解を生みそうな、
まあでも似たようなことはやっぱり太鼓叩く文化なんで、うん、あったと思いますし、うん、やっぱストンプとタップのシーンはやっぱりいいですよ、見てて。
そうだね、
菊次郎からタップが毎回出るようになったのかな。
あ、そう、
確か端から見てると確かそうだったのかなと思って。
あ、そんな感じ。
菊次郎の時も旅人みたいなのとかさ、うん、ね、雪吊りの人がそれダンスいきなり踊り出すことがあったけど、
たけしはタップ大好きだからね、
多分あっこか境目だったんだろうなと思って、うんあとで見てたらさ、
はい、
菊次郎の時の 要するにスキンヘッズの役者志望みたいな人いたじゃない
ですか。はいはいはいはい。
でタップ踊るみたいな。タップ
の格好させられた最初。
あの人誰なんだろうと思ったらさ、うん、タップチップスにいた人なのね、あの人って。
あ、そうなんだ。
だから、あ、小泉さんはタップチップスダンサーズ以外にもちゃんと道があるよっていう、
ね。そうだね。
後で思ったっていう
か。へぇ、うん、昨日悲し別での
。そうそうそう。この人たちは先がもう、竹内ダンサーズが頂点じゃないかみたいな話だけど。
竹内映画という。
いや、ちゃんとエンタメの世界に目を張ってたんだなと思って。
うん。う
ん、
いや、でも本当、楽しいです。で、はい、ずっと、あの DTS っていう特殊音声で入ってたと思ってたんですけど、はい、それが入ってなくて、なんかあれっていうのが、
はい、
で自分がビッグカメラでバイトしてた時に、
うん、
あのこれの
ビッグカメラもいたんだ。
ええ、ビッグカメラじゃねえ、あの
ケース電気
ケースじゃなくて
石丸
の時に、あのプロモーションビデオがずっと流れてて、あのダンスシーン で発売は3月11日脱王市の日ですって書いてあったのがひでえなと思って
3 1 1
後にそれが震災の日になったっていうの
がそうだね、脱王市の日は、うん、
震災の日なんだと思って。東
日本大震災の日になってしまった。
なんか日
本の運命を変える日。
そうか、座頭市ってもうその頃2000何年とかなんだっけ。2004、5年。
2002年とか1年ぐらいです。うん、でちょうどプラズマテレビが出始めて、プラズマはこんなあの迫力ありますよっていうので、あのダンスシーンをあの一緒に流してたプロモーションがあって。でなんかそこまで見せておきながら最後ダジャレかよと思って、
うん、
311っていう。
なるほど。
それが忘れられないです
ね。じゃあそろそろそんなところで、
はい、
タケシーズに行きますか。タケシーズはね映画館で見た、当時イオン西で見た、ワーナーマイカルシネマズで見た気がする。
ワーナーだけでしたっけね、
うん、
多分俺そこまだそこでワーナー行くあれがなかったんで、
うん、
考えがなかったんで見逃してんだと思う。
そうでね、当時見てね結構面白かった気がしてて、でも評判がむちゃくちゃ良くなくて当時も、うん、で今回見たらやっぱ結構面白かった。
あ、本当。
あ、ダメだった。
全然面白かった。
まあその気持ちも
わけわかんないから、もう、うん、もう考えるのよしてひたすら終わると思ってたかもしれない。
そうだね、
流して見てたら、うん、
今日のことみさんが割と好きだったんで、うん、そこで初めて脱ぐっていう、
う
ん、
そうそうそうそう、
へーと思ってレンタルで期待してみたんですけれど、うん、何これと思って、
あ、そう、
ちょっと今日のことみさんがかわいそうに思ってきちゃって、
あ、ね、あ、どっちかといえば脱ぐシーンの流れとして、あのカチッとした方のたけしのマネージャー前とした、うん、あの流れで脱いでる方がまだいいよね。なんかちょっとアバズレキャラの時に、
う
ん、
寺島
真司のあそこで脱がれてもちょっと、いや、うん、さっきの今日の琴美さんで脱いでくださいみたいなのが、
うん、これはね、
シチュエーションがあったんじゃないか。
悪いけどね、うん、どっちの今日の琴美も全然すごく好き、
うん、全然すごく好き
だから今日の琴美がなんか好きな
の、あの人ね、
そう、綺麗だなーって思って、うん、なんか首が長くて、で乳首が黒いっていうところが、うん、なんかゾクゾクするん
だよね。なるほどなるほど。
そう、
あのでも、うん、ちょっと見宮沢りえさんに見えませんでした、
うん、
なんで多分たけしさんが、
まあ、宮沢りえは全然好きじゃない、
いやでもこう笑った時の顔とかがなんか昔のその、うん、トンネルズとかの番組に出た頃の、うん、なんかそれをちょっと彷彿させて、たけしさん的にこういう顔が好きなんだろうなっていう、
そういうね、そのね、B 級感みたいなところが俺に来る。
あでもあれ2000、あれもだって2004年とか
2004年ぐらい。2004年って書いてた気がするな。
あの当時なら全然まだ普通にいたんでしょうけど、
ね、う
ん、今一瞬あれって名前が俺とっさに出てこなくて、うん、あれ誰だっけって思って。
そうそうそう、最近
なんか懐かしい。
2008年かなんかに結婚して、うん、で子供生まれて、うん、役者はやってるんですけど年に1本やるかな、うん、しないかで。っていうので2010年ぐらいまではなんか NHK のドラマ出たりとかはしてたみたいですけど、ウィキペディアではそんなに毎年なんかやってるっていう人でもなくて、たまに来るみたいな感じで楽しいですよ。いや、それも良かったですし、そこは良かったんですけど、やっぱストーリーがっていうか、
そうだね、まあね、一番俺がねちょっとここはどうかなって思うのが、うん、もう最後の方さ、ここで終わりかなって思うとまた続いて、また終わりかなってまた続くみたいな、うん、ラストシーンが延々続くみたいなのが、う あって、そこでちょっとすごく眠くなる。
しかも最初のところの繰り返しなんですよね、うん、なんか、うん、でラストも最初のところを丸々使って終わるじゃないですか。
あの一番冒頭がさ戦争シーンだけど、あれ結局何だったんだろ
うね。あれは多分もう あれなんじゃないですか、韓国海外の人に怯えるのをやめようっていうの、うん、意思表示なんですよ。
そうなんだ。
そんな大層な意味があるようにはとても思えない。
なんかそんな風に思って、これはもうそんなの考えてないですよっていう、うん、どうせ持ってったとしてもなんか自分の意思なんか殺されて作るしかないんだからっていうので、うん、好きなもの作ってやれっていう、うん、だからタケシーズなのかなと思って、
まあ、何人もねタケシーが出てきてね、
武蔵直政が絵師みたいに、入れ墨絵師みたいな感じで背中に描いてるシーンで、うんうん、冒頭のあの外人を思い出すよね。あ、確か連想させるというか、うん、でもだから、あ、何にも意味がなかったんだっていうのは実際そうだったんだけど、あ、それだけなんだって思ったんだけどさ、うんうん、
あの何でしたっけ、町山さんが誰か言ってたのが、たけしさん次の作品は何か考えてるんですかっていう話した時に、うん、なんだっけ、あの場違いピエロっていう話を考えてるっていう話だから、それってあのベルモントの気違いピエロのあれパロディじゃないですか、うん、でも今回もちゃんとピエロがいるじゃないですか、
うんうん、いるけどあんま出てこない。
でも最初に出てきたシーンはもうピエロになってたりとか、うんうん、なんか自分をそういう風に見てたりとか、うん、なんかあと自分がなんかこう思われてんだろうなっていうのとかをあえて自分で作ったっていうのとか、
まあ超売れっ子のね、一芸能界のトップのたけしがいるわけですよ、うん、現実に、うん、でそういうたけしがいて、うん、でところが自分にそっくりなビトたけしみたいなね、うん、全く売れてないオーディションばっか受けてるたけしがいるっていう、うん、なんかだからその常にねたけしのに俺は気恥ずかしさを感じるのが、その自分が監督で超売れっ子で主役までやって、うん、そういうナルシシズムの、うん、もう自己肯定感の強さが、うん、もう俺はちょっと見てて恥ずかしいんだ、うん、だけど今回はその売れてるたけしと、まあ、みすぼらしいたけしと、うん、まあ、いろいろいるって、でもたけしの中で売れてない頃の思いって絶対今も強く残ってて、うん、でそのまま来てたらどうなんだっていうのを演じてるんだと思うんだよね、うん、
あ、それは思いました。だから昔のたけしが今のたけしを殺そうとしてるとか、うんうん、あと思ったのがあれなんですよね、花火とかであったら、うん、絵とかをそのまま今回は実写でやろうっていう感じとかがあるんじゃないかなっていう、うん、絵は今回出なかったじゃないですか、
出なかった、あの絵も恥ずかしい、
それ以上にシュールな映像とかじゃないですか、うん、なんかそれを抜かして今回こういうことで挑戦するんだっていうのはなんとなく見てては分かったんですよ、うん、でなんだっけな、当時のメイキングかなんかを見たときに松村さんが出てるのが、自分のモノマネ、自分が自分をどうやってるのかわからないから松村さんにモノマネしてもらって、うん、それを自分に投影したっていう話をしてるんですけど、うんうん、なんかでも
内山君と松村
でもあの二人のカットはたけしさんの中でいるだけで面白いっていうような絵作りなんだろうなとか、うんうん、ゾマホンがずっと頭にライトつけてるのとか、うん、あとゾマホンがあのラーメン屋の店長だったら面白くねえかとかそこはやっぱたけしさんのあれ面白いっていうところをそのまま描いたんだろうなっていうのが、うん、
まあ、そういうコメディ的なところがみんなやってるかとか、まあ、菊次郎の夏より全然面白かった
あえてたけし軍団を使わなかったっていう、うん、それでそう同じようなことをやるんだけれど中身は本当自分の考えたものをそのままいきますよっていう感じがして、そういう人たそういうのを上手い人にやってもらったりとかしてもらったのが今回なのかなっていう、うん、だからところどころ面白いところもいっぱいあるんですけれど、うん、でもなっていうところ。
これ当時上映した時の、まあ、どうだったの？評価はどうだったのかな？
いや全然良くなかったんじゃない？あ、でも
予告編がもう全て物語ってるなと思ったのが、うんうん、これを見ないとたけしは語れない見たらたけしは何も語れないって書いてあって、うんうん、まさにその通りだなっていう、まあ、
今日のことみのいいところがいっぱい見れてよかった
いや本当に好きだったなあの子と思っていやでもあと寺島さんがあれですよね、うん、あのたけしさんに蹴り入れるところとか
あそうだね
すげえ新鮮だなと思って。あの、たけしさん映画の中であんなになんか、ベラベラ喋る寺島さんも初めて見ましたし。
津田寛治さんがディレクター役だった、
ね。あれ良かったじゃないですか。
そう。
で、ヤクザのオーディションとかすげえ、うん、個人的に好きですよ、うん。横で読んでもらいながら、いやいや、こうや
る。あれ良かったね、あの人ね。
ねえ、うん、あれよくね、うん、あの、うん、落とせるよね。怖い。
でもそんな人がいつの間にかラーメン屋の店長の横にいたりとか。
そうそうそう。
あと、みんなで、ま、あの、安い麻雀屋で、こう、麻雀打ってたりとか、うん、変なところにちゃんといるんですよね。銀行強盗のシーンで後ろにいたりとか、うん、あの店員やってたりとか、
うんうん
うん、なんかところどころ面白いんですけど一本にまとめるときついなっていう、
まあね、まあそんなにおすすめは
できない、 いやこれが怖くてやっぱり、まあ、俺も DVD で見ましたけれど、やっぱりこれ見た後に監督万歳は劇場で 見ないのはやっぱそうだなっていう、
うん、監督万歳の方がさらに評判悪かったから見に行かなかった、
ちょいちょい挟むよねこういう不条理な感じの、
うん、この後3本はそう、あ、タケシーズ、うん、タケシーズ監督万歳アキレスとカメは、うん、なんでしょうシュール芸術よりっていうか、うん、なかなか厳しい気づき
厳しい、ね、
まあ、その後アウトレイジだもんね、うん、
ここであれなんですよねテレビ朝日とかあの今まで組んでたところとあの離れるんですよね、うん、あのアウトレイジからもテレビ東京の方が母体になっちゃって、
うん、座頭市はねネクラとかやねガンガン言ってるけど大丈夫なのかな、
テレビでも見ましたけれど、うん、あの竹をズズズって滑らして指を切るシーンあるじゃないですか、うんうんうん、あのシーンの時に竹氏のアップにザーンとなったりとか あと目を切る最後、
うんうんうんうん、
あのシーンはピシッピシッっていう音は聞こえるんですよ。一回暗転するんですよ、うん、で抑えながら血流してるところで流れてっていうところとか
きついところは出さない
結構はあの こだわって入りはしてました、
うんうん、あのねあの午後のロードショーでターミネーター見たら、はい、目玉自分でえぐる場面とかなかった
まあ、今の地上波だと無理でしょうね、うん、ザ・グリードっていう映画で、うん、あのお腹をよやぶいたらあの半時計の人間が出てきたとかあのそういうシーンはもう声だけでしたもんね、うん、キャラクターのアップになって、
うん、グリードめちゃくちゃ面白いけどね
あ今すげえプレミアついてます DVD2 万円ぐらいになってます
さあそんなとこでしょうかね、
はい、いや
はい、
こんな機会でもないとでもたけしさん見なかったかなと、まあ、
見ないね、
まあ、
今日のことみが可愛くてよかった、
ね、
はいそれではお聞きいただきどうもありがとうございました
ありがとうございました
注文した料理と
あの映画この映画味わうの